I love the gospel
of 私はイエス・キリストの福音と末日聖徒イエス・キリスト教会を愛しています。福音と教会という言葉はよく置き換えられたりしますが、同じではありません。しかしどちらも深く関連していて欠かせない言葉です。福音は栄光に満ちた神の計画であり、その中の人は神の子供として御父の所有されるすべてを受ける機会を与えられます。これは永遠の命と呼ばれ、神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものと描写されています。この計画に欠かせないのが地上での経験です。この世の生涯は信仰を強め、悔い改め、神と和解するための時期です。すべての事物には反対のものがあるため、死すべきものとしての弱さを持つ人間にとって現世は非常に難しいことを神はご存知でした。また人は自分で自分の罪を清めることはできないので、救い主が必要でした。永遠の神であり全人類の霊の御父であるエロヒムが救いの計画を示されたとき、私たちの中の一人が、私がここにいます、私をお使わしくださいと言いました。彼はエホバでした。主は霊的にも肉体的にも天の御父から生まれたので、この世に勝る全能の力をお持ちでした。また地上の母マリアから生まれたので、死すべき人間の痛みや苦しみを理解していました。偉大なるエホバはイエスと名付けられ、キリストという称号も受けられました。これはメサヤ、あるいは油注がれたものという意味です。主の最大の偉業は贖いでした。キリストイエスは万物の下に身を落とされました。それによって私たち一人一人のために罪の代価を支払うことがおできになったのです。イエス・キリストはこの世において教会を人たちや預言者たちという土台の上に建てられました。この時満ちる真剣時代に、主はかつてあったままの教会を回復し、また特に預言者ジョセフ・スミスに対してこう言われました。私はあなたの手によって一つの教会を設けよう。イエス・キリストは過去、現在、未来にわたってご自身の教会の頭であられ、地上にあっては使徒の権能を有する預言者がその代表を務めます。この教会は素晴らしい教会です。教会の組織、効力、優れた美徳は、真面目に教会について理解を深めようとするすべての人に高く評価されています。この教会には子供、和光度、男性、女性のプログラムがあります。1万8000個以上の美しい集会所があります。今や世界各地に136の荘厳な神殿が建ち、建設中あるいは建設が発表された神殿が30あります。5万6000人以上の若い専任宣教師と熟年の専任宣教師が150カ国で奉仕しています。世界に広がる教会の目を見張るような人道支援活動は会員の寛大さを表しています。福祉制度は会員に手を伸ばし、他に類を見ない方法で自立を促しています。教会には一般会員から召された私利私欲のない指導者と生徒がいて、互いに奉仕し合うその姿には感動を覚えます。他にはこのような教会はこの世に存在しません。私の生まれた小さな家は教会の歴史的な集会所の一つ、ホノルルタバナクルの敷地内にありました。この場を借りて教会の施設を監督する管理ビショップリックの皆さんにお詫びします。私は小さい頃その施設を隅から隅まで、下は周囲の風景を鏡のように映し出す池の底、上はライトアップされて人目を引く戦闘の内部までよじ登り、潜り込み、忍び込んでいました。敷地内にある巨大なバニアンツリーから垂れるつるにぶら下がって遊んだことすらあります。私にとっては教会が全てでした。たくさんの集会、今よりも多くの集会に出席しました。木曜には初等教会に出席し、婦女教会の集会は火曜の朝にありました。ワコードのミューチャルは水曜の夜でした。土曜はワードの活動でした。日曜の朝は成人男性と一緒に若い男性が真剣会に出席しました。同じく正午には日曜学校に出席しました。そして夜になると生産会に出席するためにまた教会に行きました。教会と家を何度も往復し、日曜は一日中、終日はほぼ毎日 私たちの時間は教会活動とともに過ぎていくようでした。教会が大好きでしたが、何かそれ以上のものがあることに初めて気づいたのはこうした少年の頃でした。5歳の時、大きな大会がタバナクルで開催されました。私たちは自宅の前の細い道から小さな橋の上を歩いて立派な集会所へ行き、大きな礼拝堂の10列目ぐらいの席に座りました。集会を管理し話すのは大館長であるデビッド・オー・マッケーでした。彼の言葉は何一つ覚えていませんが、そこで見て感じたことははっきりと覚えています。マッケー大館長はクリーム色のスーツを着ていました。ウェーブがかかった白髪でとても堂々として見えました。島の伝統的な赤いカーネーションで作って三重のレイをかけていました。話を聞きながらとても強烈で内面的な何かを感じました。その時感じていたのは聖なる御霊の影響だったということを後になって知りました。私たちは閉会の賛美歌を歌いました。主の方には誰が立つや、恐れず帰還、時は至る。2000人近い人たちが歌っていましたが、歌詞にある問いはまさに自分に尋ねられているような気がして、僕が主の方に立つんだと立ち上がって言いたくなりました。教会に活発であることが究極の目標だと考える人がいますが、そのような考えは危険です。教会には活発でも福音には活発でないことがあるからです。強調しておきます。教会に活発であることは望ましい目標ですが、それだけでは不十分です。教会に活発であることは霊的な望みが外に現れたものです。集会に出席し教会の責任を果たし人々に奉仕することは人の目によく触れるものです。対照的に福音に関する事柄は通常人目につかず評価しにくいものですが、永遠の目から見るとはるかに重要なものなのです。例えば私たちの信仰は実際はどれくらい深いのでしょうか。どれほど私たちは悔い改めているでしょうか。儀式は生活にどれだけ意味を持っているでしょうか。制約にどれほど心を向けているでしょうか。もう一度言います。私たちには福音と教会が必要です。実際教会の目的は私たちが福音に従えるよう助けることです。私たちはよく次のように考えます。若い時には教会に完全に活発なのに、年を取るとそうでなくなるのはなぜだろうか。いつも集会に出席していた、そして奉仕していた人が急に来なくなるのはなぜだろうか。指導者や他の会員に失望した人が、それをきっかけに教会に来なくなるのはなぜだろうか。それはおそらく彼らが福音に、つまり永遠の事柄に十分回収していなかったからでしょう。福音を自分の基礎とするための大切な方法を3つ提案します。まず神会についての理解を深めてください。神会のお三方についての確固とした知識と愛は欠かすことができません。御父に対して御子の皆によって心から祈り、聖霊の導きを求めます。常に学び、へり下って考えることに加えて、イエス・キリストに対する揺るぎない信仰を育み、そしてそれを続けてください。身も知らぬ他人で心の思いと志を意にしている主人を、どのようにして人は知ることができるでしょうか。次に儀式と制約に心を集中してください。救いに欠かせない儀式でまだ受けていないものがあれば、一つずつでいいので受ける準備を真剣に始めてください。制約に忠実な生活を送る習慣を身につけ、聖餐という特別な賜物を毎週完全に活用します。多くの人はこの神聖な儀式に対する敬虔さを欠いたばかりに、清めの力による定期的な変化という祝福を受けることができていません。3つ目、福音と教会は一つだと考えてください。福音に心を集中すれば、教会は生活から祝福を奪うものではなく、 むしろ増し加えるものとなります。集会に出席する際、研究によってまた信仰によって学問を求める備えができていれば、聖なる御霊が教師となります。教会に楽しみだけを求めてくるならば、多くの場合失望するでしょう。スペンサー・ W ・キンボール大館長は次のように尋ねられたことがあります。生産会が退屈な時はどうしていますか？彼はこう答えました。わかりません。そのような経験がないものですから。私たちは日々、主が新世界を訪れて教会を確立された後に起こったことを望むべきです。聖文にはこうあります。そして彼ら、すなわち主の弟子たちは、すべてのニーファイの民の中に出て行って、地の表のすべての人にキリストの福音を述べ伝えた。すると人々は主に帰依し、キリストの教会に加わった。このようにその時代の人々はイエスの言葉の通りに祝福を受けた。主は教会員が福音に完全に帰依することを望んでおられます。これこそが現世における霊的な安全と永遠における幸福を得るための唯一の確かな方法です。イエス・キリストの御名により、アーメン。